本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第3日目の会議を開きます。市長から地方自治法第180条による専決処分の報告がされております。お手元に配布の印刷書によりご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第70号、議案第71号、議案第74号及び議案第75号の各議案を一括して議題といたします。これより一般議案質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告がありますので順次発言を許します。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
はい、議長6番。
おはようございます。
おはようございます。
では、通告通り質疑を、行います。大きな1、議案第70号、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、1番、会計年度任用職員制度は一般職、非常勤職員が対象とのことですが、非常勤保育士は含まれるのでしょうか。2番、非常勤職員で、対象外の職種はあるのでしょうか。3番、会計年度任用職員の募集は令和2年1月上旬からとのことですが、現在の非常勤職員もその対象となり、面接や書類での選考が行われるのでしょうか。4番、平成29年度の南房総市と館山市の決算カードを比較したところ、南房総市の職員数は434人、館山市の職員数は373人であり、館山市が61名も少ない状況でした。会計年度任用職員は重要ですが、本来であれば正規職員も増やすべきではないでしょうか。大きな2番、議案第71号、館山市会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について、1番、フルタイム会計年度、任用職員は条例に給料表がありますが、パートタイム会計年度任用職員の報酬額は規則に委任されているのはなぜでしょうか。2番、パートタイム会計年度任用職員に昇給昇格はあるのでしょうか。3番、パートタイム会計年度任用職員に有給休暇はあるのでしょうか。以上になります。答弁によりましては再質問させていただきます。以上です。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。議案第70号に関する第1点目、非常勤の保育士が会計年度任用職員に含まれるのかについてですが、保育園等で勤務する非常勤職員も一般職、非常勤職員であり、会計年度を任用職員に移行することになります。次に第2点目、対象外となる非常勤職員の職種についてですが、非常勤職員は特別職と一般職に分けられます。特別職にあたる職については、地方公務員法第3条第3項に定められており、それ以外の職はすべて一般職になります。今回の会計年度任用職員への移行は、一般職、非常勤職員がその対象となることから、監査委員や選挙における 投票立ち会い人などの特別職、非常勤職員は会計年度任用職員の対象外になります。次に第3点目、現在の非常勤職員も会計年度任用職員の募集の対象となるのか についてですが、現行の制度においても一般職の非常勤職員については各年度の期間内の任期で能力適正等を判断し任用しています。令和2年4月以降も会計年度任用職員としての任用を希望される場合には改めて会計年度任用職員の募集に応募していただき選考を受けることになります。次に第4点目、正規職員の増員についてですが、平成29年4月1日における常勤一般職の職員数は普通会計に属する職員数が373人で、普通会計以外の職員を含む全職員数は404人となっていました。全国規模の比較基準である類似団体と比較した場合、館山市においては類似団体平均を下回る職員数であったのに対し、南房総市においては類似団体平均を上回る職員数となっていました。館山市ではこれまで行財政改革の取り組みとして掲げられた人件費の抑制という方針に基づき店員管理を進め職員数を削減してきました。その結果、近年では400人程度の職員数で推移してきたところです。一方で国・県からの権限移譲や度重なる制度改正、行政ニーズの複雑多様化などにより業務量は年々増加していることから、平成31年4月1日を指揮とする第6期館山市定員適正化計画においては、職員の減少により発生している業務の非効率や職員への過度の負担を是正し、将来にわたって持続可能な組織とするため、一定水準まで正規職員数の増加を図る方針に切り替え、増員を図っているところです。そうした中、職員の増員は人件費の増加に直結することから、限られた人的資源をどの部門に優先配分するか等を慎重に判断した上で、店員管理を進めたいと考えています。次に、議案第71号に関する第1点目、パートタイム会計年度任用職員の報酬額についてですが、パートタイム会計年度任用職員の報酬は、職種により月額、日額、時間額によるものなど様々であり、任用にあたっても職種や勤務時間、勤務日数など多様であることから、条例では報酬額の上限額のみを定め、報酬額の決定の基準については規則に規定することとしたものです。次に第2点目、パートタイム会計年度任用職員の昇給昇格についてですが、会計年度任用職員の任期は1会計年度内の任期として任用することとされており、複数年度にわたっての任用はできないことから、正規職員のように昇給や昇格はありません。しかしながら、任期終了後翌年度以降に再度会計年度任用職員として任用される場合には、職種によっては過去における会計年度任用職員としての経験を踏まえ報酬額を設定することとしており、結果として昇給するのと同様に報酬額が上がることになります。次に第3点目、パートタイム会計年度任用職員の有給休暇についてですが、休暇については国の一般職の非常勤職員に準じて定めています。フルタイム、 パートタイムいずれの会計年度任用職員であっても年次有給休暇のほか親族の死亡や結婚等を事由とした特別休暇などを取得することができます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
じゃあちょっとまあ大きな2番の、ところですね。まあ規則に委任されているのはまあ多様であるから、まあ、規則の方がいいと、そういうまあ答えがありまして、パートタイムもまあ上がる場合があるという答えだったと思います。それでですね、フルタイムの場合はしっかりと、まあ職務のまあ5と9がやっていって、これでどんどんまあ上がっていくと、まあ5級のところがまあ125で、30万4200円まであるんですけど、パートタイムの場合もこういったですね、規則においてこういった表は作っていくんでしょうか。
山口総務部長。
はい、現在のですね、非常勤職員が従事する職種としては46種類に及びます。そういったことで先ほど市長答弁のようにですね、人によってさまざまな状況だということであるわけでございますが、金額的にはですね、毎年の最低賃金の改定、あと国県なんかの制度改正による影響、補助基準額が変わったりすると、それに伴ってですね、人件費なんかを見直しをしたりとかということで、まず間違いなく毎年変わっていくものかと思います。それで各ですね、その事務事業、職種に関してですね、単価表を作っておりまして、それでその改正が想定されることを総合的に検討して、規則で対応するということにしたものでございますが、毎年ですね、同じ方が更新というか任用を繰り返した場合は毎年上がっていくような形になっているところでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
ですね、まあ、今回のまあ条例、まあ、国策として、会計年度任用職員制度、まあ、制度としてはフルタイム、パートタイムとまあ両方あるわけですが、これは何ですかね、まあ、国からを、まあ、大体全国ではこういったものと私、同じようなものじゃないかと思うんですけど、これは何か、まあ、大体全国の例に習ったものなんでしょうか、それともこれは立山市の独自色が出ているものなんでしょうか。
総務省。
山口総務部長。
基本的なですね、法律改正に伴うものでございまして、総務省の方から、もう120ページぐらい、Q&A も含めてですね、細かいマニュアルが示されております。その中でですね、地域の実情とか、地域の民間企業さん等の情勢、そういったものを配慮してですね、ある程度、各市町村で独自に決められるところもございまして、立山市の場合は、制度としてはフルタイム、パートタイムという大きく2制度があるわけでございますが、現状としまして、パートタイムを採用して やっていくという形でございます。以上です。
はい、終わります。ありがとうございました。
以上で6番石井俊博議員の質疑を終わります。次に18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
通告をいたしました。議案第70号、議案第71号関連しますので、1番2番と大きく分けてありますが、質問をさせていただきます。まず議案70号、 先ほどの石井俊博議員と重なる質問が多々ございますけれども、私はこの非常勤の職員 その賃金のあり方について、まあ、かねてより何回もこの場で指摘をしてきたところでございますので、お答えをいただければというふうに思います。まず、70号の方なんですが、まあ、立山市の農業協力員が、まあ、ここで廃止をされるというふうに言及をしておりますが、この状況を現状とその影響についてお伺いをいたしたいと思います。次に71号なんですが、まあ、今もちょっと議論になっておりましたけれども、まあ、毎年のその賃金上昇についてどうなっていくのかお聞かせをください。それと次に期末手当 その支給日なんですが、正規の職員と同一日ではないというふうに読み取れますが、その辺はどうなのかお聞かせをください。次に、議案の74号、税に関する減免の関係なんですが、74号および75号についてお伺いをいたします。まあ、市税のその減免をするわけなんですが、そしてまた75号では、まあ、災害で、まあ、被害を遭われた方へ その介護保険料の減免なんですが、それぞれの、まあ、減免の額をどう見積もっておられるのか、現時点でどのように考えているのか、お聞かせを願いたいというふうに思います。以上が私の質問ですが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。議案第70号に対する立山市農業協力委員についてですが、はい、現在は立山市農業協力委員設置条例に基づき、各地区の農家組合からそれぞれ推薦された方131名を非常勤特別職として委嘱しています。農業協力員に依頼している業務としては、各地区内での経営所得安定対策に係る営農計画書の配布や改修をはじめ、農道等の農業施設の改修等を行うための資材交付や、小規模土地改良事業の申請事務、災害時の報告、多面的機能支払い交付金等の制度の周知や取り組みの調整など、農業行政の多岐にわたる業務にご協力をいただいているところです。今回の条例の廃止により、非常勤特別職としての委嘱はなくなりますが、農政の円滑な推進を図るためには、農業協力員の制度は継続させていく必要があるため、新たに設置要項を制定した上で、引き続き農業協力員としてお願いする予定でいますので、業務への影響はないと考えています。次に、議案第71号に関する都市ごとの賃金上昇についてですが、会計年度任用職員の報酬等については、再度の任用時において過去における会計年度任用職員としての経験を踏まえて、報酬額等の見直しを行いますので、職種によっては経験に基づき、報酬額等の単価が上がることになります。そのほか、毎年度実施される最低賃金額の改定や、 人事院勧告の結果などを考慮し、報酬額等の見直しについて随時検討していきますので、その結果、報酬額等の単価が上がる場合もあります。また、期末手当の支給日についてですが、会計年度任用職員の期末手当の算出基礎となる一月あたりの平均報酬額は、その勤務実績に基づき算出する必要があるため、正規職員と同じスケジュールで支給することは事務処理上困難となります。今後、支給日について検討することになりますが、可能な限り早期に支給できるよう配慮したいと考えています。次に議案第74号及び議案第75号に関する減免に対するそれぞれの影響額の見込みについてですが、減免される金額は議案第74号に関する市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税については合わせて約7800万円、議案第75号に関する介護保険料については約1200万円、総額で約9000万円と見込んでいます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
再質問をさせていただきたいと思います。まずですね、農業協力員の関係なんですが、ちょっと伺いますが、この制度からは、外れるとしても、その今やっている業務は、別のもので、対応していくということで、今、ご答弁いただきましたけれども、この131人の人たちの、その現行を得ているその報酬が、そのまま報酬については変わらないという考えでよろしいんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。農業協力委員さんのですね、次年度以降の報酬に関してなんですけれども、今年度当初予算では270万ほどでございました。で、来年度、仕組みが変わるという中でですね、報酬の部分がなくなるといいますか、今までは報酬と報奨金という形で270万だったんですが、報酬の部分がなくなって、なおかつ報奨金の額等も見直した中で、次年度の予算ですので、今、調整しているところでございますけれども、少しというか、かなりちょっと下がってくるというのが現状です。ただしですね、今、秘書から答弁ありましたように、経営所得安定対策に係る営農計画書というのがあって、これ、いわゆる転作の計画書なんですが、これの配布と回収、今までお願いしたところですが、これについては、次年度から郵送でですね、直接やり取りすることになりますので、かなり業務というか、お願いする事項としては少なくなってくるかなというふうに考えております。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
要は、その業務を減らして、その分、お願いしているその報酬も減らしていこうということという理解かというふうに思います。131人といえば、かなりの人々がこの仕事に携わっていて、大変ご協力いただいていることは、関係者の方々からもよく話されることなんですが、そういった方々の、その日頃の本当に尽力をいただいていることに対しては、業務量が減るといっても、おそらくその資料の書き方がわからないので、教えてくれとか、想定外のことが出る可能性もあるので、その辺を加味しながら、また対応をお願いをしていただきたいということを、ここで強くお願いをしておきます、訴えておきます。次にですね、この会計年度の任用職員なんですが、 たまたま私はいつもこの場で申し上げているのは、この対象の人たちは、今まではその物扱い、物件費の中に働いた自分たちのその賃金が入っているということで、まあ、物から人へということで言えば、私はやっと正常な形になったなということは理解し、そのことについてはありがたく思っているところではありますが、ただですね、各全国の自治体から聞こえてくる声は、やはりその地方のそれぞれの自治体がこの人件費となったお金を負担しなければならないというところで、まあ、悲鳴に似たような声が上がっていることは事実かなというふうに思っています。まあ、そのことはまた後でお願いするとして、そこで、全国の、まあ、2年前ですかね、19年だから3年前の統計ですと、全国のこの非常勤職員のその働いている人たちの男女比率っていうのが一時問題になっていたんですが、当時3年前は女性が 75% で男性が 25% っていうふうに、総務省で統計取ったところが言われておりますが、立山のその男女のその比率っていうのはどうなってますでしょうか。
山口総務部長。
はい、立山市の非常勤職員の現在の総数でございますが299名、そのうち20時間以上勤務している方、まあ、雇用保険加入されている方は233名という形でございますが、その233名に関しましての男女比ということでございますが、男性が70人、約比率としては 30%、 女性が163人で70% ということで、全国の平均に比べると、多少男女比の格差が狭いかなという、そういう状況でございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
おそらく総務省の統計も3年前のですから、まあ、いくらか動きはあるんじゃないかなというふうに想定はできるんですが、立山はですね、その男女共同参画の取り組みさまざまやってます。でいつもですね、この問題出すとその女性の働き方ということをよく議論されておりましたけれども、やはりその男女共同参画の観点から言えば、女性が審議会などに 30% を超えろとか、そういう議論ではなくて、やはりその男性も女性も同等であるという中からですね、やはり働きたいという人がいる限りはですね、この比率はやっぱり公平になるように持っていっていただければというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。それからですね、期末手当の関係なんですが、2.6 ヶ月を支給をしなさいということで、規定をされているわけなんですが、この 2.6 ヶ月というのは、この未来永劫、この法律がある限り、変わるということはないんでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、こちらの今回の法律改正も含めてですね、国の方の基準に基づいてやってございますので、我々の正規職員に関しても結構年によって変わったりする、そういった人間ベースのことはもしかするとあるかもしれませんが、基本的なものは変わらないという認識でいるところでございます。以上です。
鈴木純子議員。
私も今、変な言葉使っちゃいましたけれども、できればですね、2.6 ヶ月でも、少しずつ報酬が上がっていくということがあるんだとすれば、やはり、少しずついい状況に持っていっていただくということも、今後は考えていかない時が、いかなければならない時が来るんではないかなということで、またその辺は社会的に変わったときはですね、やはり ここも変えていきたいというふうに、ことがあるかもしれません。そしてですね、ちょっとここで、聞いておきたいんですけども、正規の職員、その人間との関係があって、大変この時期ですね、特に冬場の時期などは一人一人 その働いている人たちがその民間の状況を踏まえた上で出されるものですから、やはり注意をしながら注視をしながら過ごされていることは承知のとおりなんですが、ただ先般に本当に多くの自治体から言われているように、金がない金がないのオンパレードなんですね。そんな中で正規職員の賃金の方にこの任用の職員の決まってやって、あるいはその時間給から月額へとその移行するわけなんですけれども、そこの中での賃金がとてもじゃないけど払えないというふうになった場合ですね、やはりその正規の職員への、 その賃金への影響なんてことはならないように、そこまで言及することにならないように申し上げておきたいというふうに思います。で、今はですね、大変この制度自体、いい制度ではあるけれども、やはり自治体にとっては、その財政的にきついということは、多くの自治体が危惧しているところで、さまざまなその意見を国に挙げたりという動きも出始めているというふうに聞いております。そこでですね、私もですね、これ総務省の肝煎りで、行った働き方改革の一環ですから、やはりその国はなぜこうなっているかということもよくお考えいただいて、その何らか その財政支援というのは私はするべきではないかなというふうに思っているんですね。そんな中、その市長にぜひお聞かせを願いたいんですが、市長は市長さん同士の副部長さん同士 その交流とか会議とかお持ちなわけでしょうから、その中でまたこの問題について何らか その行動アクション国に対して起こそうというようなお考えがあるのかないのか、あるいはすでにやっているのか、その辺についてまた市長のお考えも含めてお聞かせを願えればというふうに思います。
金丸市長。
これはですね、本来あるべき姿に近づいてきてるかなという思いでいます。ところが弱小の地方公共団体というのは非常に財政的に厳しい段階にありまして、その中ではやはり国からですね、県からいろいろもう業務がどんどん降りてくるんですね。でそれに対してその裏付けるお金がついてこないという苦しみがありまして、そういうことは全国の市長会を通じて、県の市長会からですけども、全国の市長会を通じてですね、申し出をしております。で個々に全体で話しても仕方がないので、項目ごとに分けてですね、要望しているところであります。以上です。
以上。
鈴木淳子議員。
その取り組みはぜひ進めてほしいなというふうに思います。振り返ればですね、長年その臨時で働いていた方々が立山においてはその交通費の支給もなかったという中で、県の状況を見て、交通費の支給も私に言わせればビビたるものかもしれませんが、それでも支給に踏み切ったということは一つの私はいい動きだったなというふうに思っている中ですね、やはりなぜここでこの問題が国は働き方改革の一環だなということを言ってますけれども踏み切ったのかといえば、やはりその 各地方の自治体の中で財政力が大変、財政が大変なんで、やっぱりその事業の委託化を進めてみたり、あるいはその正規の職員を減らし、非正規を増やしていくという、そういう方策を取ったことが、私は背景にあるんだなというふうに思ってます。そういった中ですね、私もちょっと全国の状況、そしてまた県内の状況をいくつか調べてみたんですが、臨時職員については、やっぱり各年度、本当に増え続けているんですね。で、平成17年になるんですけれども、ここでは45万6千人だったものがですね、平成20年には49万、平成28年度には64万、ということで、自治体で占めるその非常勤職員の割合というのは、32.7% というのが、総務省の統計に載っています。そういった中で、働いている非常勤の職員の皆さんにとりましては、人件費として自分たちが働いたものを手当てされるということは、非常に先ほども答弁がありましたけれども、正常な形に近づいているというふうなことなんだろうというふうに思います。で、県内の状況なんですけれども、いいところから言っちゃうと、松戸市が約人件費、今回の変更によって人件費のプラスが約3億というふうに言われております。で、流山も2億台だったかなというふうに思うんですが、驚きますのは、県内でも特筆して驚きを関係の方々が得ているのは我孫子市であります。我孫子市は人口は増えているはずなんですが、ですね、その背景は私もよくわからないんですが、またこれからちょっと調査に入りたいというふうに思っているんですが、非常勤職員と正規の職員の割合が、非常勤職員 50% 超えしちゃったって聞いてます。そうすると、やはりその非常勤職員へ その今回の改正で得るその手当の件については、大変厳しいということで、我孫子市から提案されているのは、2.6 ヶ月ではなくて 1.3 ヶ月というふうに聞いています。そういったこともあるのかなって、実は思っていまして、立山もこの何年か、ちょっと数字忘れちゃいましたけれども、200人ぐらいでずっと推移してたのが、もう300に手が届くというところでありますので、我孫子のことを笑ってはいられないというような状況は間違いないかなというふうに思っています。で、そこでですね、千葉市だとか船橋市なんかも、その条例の中の規定にこれを入れろなんていうことで、詳しく調べたら、また担当の方も調べたら、よろしいかなと思うんですが、非常に大変な苦労しながら条例を作り上げてきた、あるいは作るというふうに聞いています。そこでですね、伺いますが、今回この立山市のそのこのことを、制度を改正することで、人件費の負担の見積もりっていうのは、どの程度見積もってますか。
山口総務部長。
はい、今回令和元年度と比較してのプラスでお答えさせていただきたいと思うんですが、平年ベースでですね、約1億円程度の支出増が見込まれているところでございます。ただし、来年スタートする令和2年度につきましては、最初の期末手当が6月支給でございまして、1年分でございませんので、来年度に関しましては、 約6400万円程度の支出増になるということで見込んでいるところでございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
ちょっとね、先ほどちょっと質問 し忘れてしまったんだけども、市長が、支給この 2.6 ヶ月 その支給をする日っていうのを、答弁ですと、正規の職員と同一の日ではならないというふうに伺いました。それは、事務的な手続きの中、なかなか厳しいということであろうかというふうに思いますが、大変ではありますでしょうけれども、やはりそのたとえ正規であろうと、非常勤であろうと、やはりその期末手当の支給が、ちょっと離れているということも、精神的にどうなのかなというふうな思いもしますので、大変ではあることは承知な上なんですが、なるべくこれはですね、近づけていっていただく必要がありますので、その辺もそういう意識を持って、やっていただければということをお願いをしておきたいというふうに思います。この問題についてはですね、注文はたくさんあるんですが、一つ一つ前進をするという意味では、私は理解はできるのかなというふうに思っております。正直言って、再三言って大変恐縮ですが、人としてその同じ職場で働いている人が、同じ人として、働けるということについては、大変、いい行為だなというふうに思います。あとはそれこそ国からですね、口だけではなくて、無駄なところ、今回のその会計検査院の結果にもあるように、本当に無駄遣いが甚だしい国のその行政の中でね、人が働いて生きていける、行くためのそのお金っていうのは、やはり出してほしいということをお願いを私自身もしたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。次に、最後なんですが、3番目のその減免の関係なんですが、分かりましたが、これは現時点での額でありますので、これがですね、また日を追うごとに多分その変わってくるんではないかなということを危惧しておりますが、その辺のお考えについてはどのように考えてますか。
山口総務部長。
はい、被災された方への支援メニューの中で、税金の免除関係というのは非常に大きいものでございまして、その辺の今、制度設計、受付関係の準備をプロジェクトチームを作ってしているところでございます。で、その中できちんとした対応をしたいということでありまして、罹災証明の場合は基本的には住家に関しての支援が主になりますが、税金の減免に関しましては固定資産税がかかっているということになると、住家以外のものも当然あるわけでございますので、基本的にはですね、住民の方には非常にお手数かけますが、申請をしていただいて、お話を承って、内容をきちんと審査した上で、減免に応じていく、そういう手順を踏みたいと思っております。そういったことで、結果的には当然のことながら、漏らすものが減れば、減免額も当然増えていくということになろうかと思いますし、そういった体制を組んで進めていきたいと思っておりますので、詳細はまた市民の皆様にお伝えしたいということで考えてございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
最後にお願いなんですが、役所に相談に来いはいいんですが、来れない人をどうするか、これ本当にこの今回の災害の中で足りてないところの一つではないかなというふうに思いますので、なるべくその住民に近いところでの説明であるとか、相談であるとか、お願いをしておきたいというふうに思います。終わります。
以上で18番鈴木純子議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。各議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。